さあ聞いていただきましたのは
短すぎる物語です。
ですね、はい、皆さんどうだったでしょうか。少しはどんな声色なのかというのをですね、掴んでいただいたかなと思うんですけども、もともとね、なんでこんな生活をしているのかっていうのが僕一番こう気になったんですよ。だって、はい、島田さん今おいくつですかね。
30ですね。この間30になりました。
30になり、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
でそれにもかかわらず、アジアを1年9カ国放浪して、はい、で日本で、はい、ギターをかき鳴らしながら飯を食って北上しようという、
はい、
一体何を企んでるんですか。
企んでるというかですね、はい、まあ、流れでこうなってしまったっていうところがあるんですけど、
もともとアジアを旅する前は何をやってたんですか。
5年間ほどセールスをやってました。
5年間セールス、
はい、うんうん、
普通に社会人としてですね。
そうです、うん、まあ、サラリーマンです。
サラリーマン、
はい、
でそれを辞めて、
辞めたんですね。まあ、そのセールスをやった時の目標っていうのは、
はい、
まあ、元々はやっぱり独立してお金を稼ぎたいと、年収、はい、5000万ぐらいは稼ぎたいなっていう。
そういう関係のなんかお仕事だったんですか。セールスもなんか独立して何か自分でできる保険とかなんか。
そうですね、まあ、ちょっと外資系 の、はあ、まあ、大きなグループでやってるようなビジネスをやってたんですけど。
何ですか何ですか。
いや、もう何ですかって言っても難しいですね。いろいろ、いろんな商品を扱って、まあ、要は売るんですけど、何ですか、ダイレクトセールスで飛び込み販売みたいなことをやってましたけど、そこからいろいろ、まあ、ステップアップとかもできる仕事だったんで、はい、そういう目標でやってたんですけど、まあ、結局その独立とかお金っていうのは、うん、要はもともと目標がなかったんで、なんていうか分かりやすいじゃないですか、うん、お金を稼いで独立したらきっと素晴らしいだろうっていう、一般的に
生きる目標として
そうですか、って思ってたんですけど、でもやってるうちに、うん、あんまりそういうことに対して自分は執着がないというか。
そうなんですか。
あんまりなんですよ、あんまり楽しくないというか。
でも結構その時稼いでらっしゃったんですか。
割と稼ぎましたね。
本当。ちなみにどんぐらい。まあ過去のことなんで、ぶっちゃけて言うとその頃は、
一番やっぱりセールスってアップダウンがあるんですけど、一番稼いだ時でだいたい、まあ、月に50万から80万ぐらい。
おお、すごいじゃないですか。年間計算してそれがコンスタントに続けばもう1000万。
そうですね、
いきますよね、
まあ、もうちょっと頑張ればそれぐらいいく予定だったんですけど、
まあ、でも今は収入は月
今は全然違いますけど、沖縄、その今年の2月沖縄について同じようにライブを始めた頃は正直ずっとマイナスでした。
マイナス。
マイナスです。
もうそっか、 CD とか作るからですか。
いや、生活費とかで生活してライブしても、要はライブのノルマとか払って、はいはいはい、交通費とかってそんなに売れないわけですよ。でどんどんマイナスになっていってほぼゼロになったんですけど、ちょっと福岡に来たあたりからいろいろ工夫をしてですね、売り方とか歌う場所も工夫して、今は多分サラリーマンよりちょっと稼いでるぐらい。
本当に。そんなに、うわ感じ悪い。今のよ話からすると、はい、ね、サラリーマン時代はいっぱい稼いでたけど、はい、今はこんなにもう貧乏ですよ、でも幸せですみたいな話になるかなと思ったのに。そう、何なんですか、今も稼いでるんですか。売れっ子じゃないですか。
そう、結構周りの人はそういうのを期待してるかもわからないですけど、だからこの話はひょっとしたら内緒にしておいた方がいいかもわからないですけど。
ダメ。そうなの。でもそんだけこう営業というか人に何かを売り込む、自分を売り込むのがすごく長けてるんでしょうね。
まあそんなに得意とは思わないですけど、やっぱりその5年間の営業経験っていうのは生かされてると思います。
でもでもそれ辞めるほどじゃないでしょう。まあ、辞めるにしても他の仕事をするという選択肢もあったのに、どうして何かあったんですか。
海外ですね。要は5年間その仕事本当に忙しくやってましたから、睡眠時間も1日4時間ぐらいでしたし、要は何にも考える暇もなく、ただ仕事仕事ってやってると自分を失ってくるわけですよ。自分は何をやりたいのかとか、そういうことを考える暇もなく5年間やってると、何のために生きてるかがこう分からなくなってくるんですよね。そういう人も世の中にたくさんいると思いますけど、そういうのが怖くてですね、要は自分探しじゃないですけど、
はい、
まあ、自分探しの旅ってよく言うじゃないですか。そういう、まあ、いわゆるそういうで日本を逃げ出すようにちょっと もう飛び出して、
不安だらけだったんじゃないですか。
その時不安ですね、まあ、期待もあったんですけど、まあ、どっちかといえば不安です。
で1年間放浪して、まあ何か見つかりました？
そうですね、とりあえず最初の半年間はずっと悩みっぱなしですね。どうしたらこんなことしてていいのかなとか、悩みっぱなしですけど、そのやっぱり自分で途中でお金がなくなったんですけど、その時タイにいたんですけど、日本に帰れないっていうので歌って、道で歌って稼ごうってやり始めた時から、やっぱりなんていうか自分で作ったもので、自分の力で稼いでいく、そう、要は雇われてるんじゃなくて、っていうことに対してやっぱりものすごくそれが楽しくて、やっぱりこんな風に何をするかっていうのは正直まだ見えてないんですけど、こんな風にして、自分のやりたいことをして生きていくっていうことが自分にとって大切なんだなっていう風な感じはすごく今してます。はい、そうです。
すごい。要はだって最初に、はい、いっぱい稼いで独立するというのが最初の目標だったんですけど、形は違いますけど、商品が自分の歌になっただけで独立ですよね。
まあ、ある意味そうかもわからない。そこは変わってないのかもわからない
ですね。そうですね、はい、自分で何か。はあ。そんなわけで、その歌なんですけども、はい、歌ってることもすごく熱いんですけど、なんかこの歌を作るときとか、こういうメッセージを込めて歌ってるとか、なんか共通する部分であったりしますか？
共通ですか？
はい、
いや、それは正直あまり考えてないですけど、共通性っていうのは考えてないんですけど、基本的には自分で感じたことをそのまま書いてるんですよ、だからまあ言ってみると自己満足の歌に近いというか、俺はこうなんだ、こんなことを思った、寂しいんだとか、自由になりたいんだとかっていうことを歌ってるだけなんですけど、まあでもそのメッセージ性っていう部分で言ってみると、それを聞いて、まあ、例えばこんなにこんな風な人もいるんだ、こんな風に生きていくこともできるんだとか、あと僕の歌っていうのは自分の弱い部分を歌った歌っていうのはやっぱ多いんですね、感情的な部分を歌うんで、でもこんなに弱い人間でも自分で生きていけるんだとかっていうことをもし感じてくれる人がいたらとか、まあ、そういう風に言ってくれる人もいるんですよ、そういう部分で共感してくれる人もいるんで、そんなことを感じてもらえたらいいなとは思ってます。
なるほどですね、はい、じゃあ例えばでちょっと歌の歌詞をですね、
はい、
ちょっと見たいなと思うんですけど、
はい、
どうでしょうか、次をかける歌のこの部分を聞いてほしいとか、 なんか例えばそういう部分ってなんか歌詞の部分でなんかあったりしますかね。
次かける歌
じゃなくてもいいですよ。例えばこのフレーズとかはすごく気に入ってるとか。
あ、本当ですか。そうですね、曲すぐに思いつかないですけど、あ、一つ同じ景色の中でという曲があるんですけど、
はい、
これですね、ありったけのサビの部分ですけど、ありったけの声を張り上げて歌を歌うよ、はい、僕だけの歌を、誰かが僕のことを指をさして笑い物にしようともっていう部分があるんですけど、この歌はですね、要は僕9カ国回ったって言いましたけど、
はい、
まあ、何かを求めて旅に出たわけですけど、いろんな国とか場所とかって文化が違っていろいろ刺激はあるんですけど、そういうところに行ったとしても、要は自分自身が何か変わるかって言ったらそうでもないんですよね。感動して終わってしまうっていう、で結局僕のため自分の探しの旅って言いましたけど、何かを自分にとって何かを得ようと思ったら自分が何かを行動を起こさないとダメだなっていうことは一つすごく気づいたことなんですね。だからやっぱりその周りの見た目とかなんかこうそういうものを気にしたりとか、何かを待ってても何も起こらなくて、やっぱり自分が何かをする、僕の場合はやっぱりその歌を歌って今こういう形で旅をしてっていうことだったんですけど、自分が何をするか、やっぱりそして行動を起こすということがすごい大切だなと、はい、まあ、この歌で言うと周りが何と言おうとも自分がやりたいことをやるんだということがすごく大切だなっていうのは まあ、一つこれはメッセージの性の強い歌の一つですね。
いやー、いい話が今日はてんこ盛りです。ありがとうございます。そうですね、もう自分が何かを、はい、やる動くことじゃないと変わらないということですね。ただ受け身で体験してても、
はい、そうですね、ということですね。それはすごく強く感じたことの一つです。
はい、ありがとうございます。ということでね、またこの後、これはもうオンエアはですね、される時にはもう下田さんは福岡にいないんですけれども、
はい、
広島、そしてその後大阪に行けたらなということで、はい、今後の活動予定とか活動のこう経歴、はい、履歴とかは、はい、ホームページとか見れば確認できます。
はい、一応ホームページで、結構頻繁にブログで日記とかを更新してるんですよ、はい、
うん、
そちらを見てもらえば今どこにいてとか、ライブも頻繁にやろうと思ってるので、うん、そういう日程も掲載してます。
はい、ちょっとそのアドレスを教えてもらっていいですか。
はい、一応アドレスはですね、HTTP のダブルスラッシュのたけし変人.com になってます。
なんで変人なんですか。
これは旅の途中で偶然出会った人が、自分でサーバーを持ってる人で、その人に作ってもらったんですけど。
本当ですか。
はい、出来上がったよって、こういうアドレスって渡してもらったのが、変人っていうアドレスになってまして、まあ僕にはぴったりかなと思って気に入ってるんですよ、
う
ん、
まあ確かにですね、はい、まあ普通ではないという。皆さんもぜひアクセスしてください。たけし変人.com
です、
はい、ということで最後になりますけども、じゃあもう一曲、はい、聞いてもらおうと思うんですけれども、
はい、じゃあもう一曲はですね、欲望の街という曲があるんですけど、
はい、
これはちょっと、これもインドですね。さっきのラブソングとは全然違ってですね、
はい、
インドっていうのはやっぱり貧富の差が激しいので、うん、やっぱり生きていくために向こうの人たちって必死なんですよ、だから要は僕らみたいな旅行者を見るとですね、やっぱりお金を持ってるなと、うん、どうやって騙そうかっていう人もたくさんいるわけです、うんうんうん、そういう人ばっかりじゃないんですけど、でもあまりにもそういうものが多いと誰を信じて誰を疑えばいいのかわからなくなって、僕なんか結構すぐ人を信じてついていって、中島さんとかもそうなんですけど、うん、今日インタビュー受けてるのも1回だけであって完全に信用してしまったからなんですけども、はい、こんな性格なんですけど、やっぱりそういうところいるとそういうわけにもいかないわけですよ、でそういうところですごくやっぱり思い悩んで、どう誰を信じて、
うん、
やっぱりね、僕は人が好きなんで信じたいですけど、どうしたらいいかっていう思い悩んでる時に作った歌で、うん、結構まあ、この旅の中の僕の心境を表したいい歌じゃないかと自分では思ってるんで、欲望の街という曲を、
はい、お届けしましょう。ということで、はい、今日のゲストは、下田たけしさんでした。この後も元気で体を壊さず頑張ってください。
はいはい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。そのやり方でこの僕を騙してくれないが、賢くなれないままの僕に現実を教えてくれないか、そうやって人を欺いては勝ち誇るその心の奥に深く刻まれた傷を見たよ、悲痛な叫びが聞こえてくるようだ。
昇る朝日よこの街をありのままを照らしてくれ。見苦しくても歪んでいてもそれが現実ならばそのままを見せてくれ。ああ信じるものが全て偽りだったとしても信じてみるよその全てを。それがきっと定めなんだよ。不器用に生きるこの僕の同じ人として生まれて同じ人として育て何がそうさせてしまったのか。怯えたその目には何が映る。欲望の向こうに悲しみがその奥に優しさが見えるよ。閉ざされた心の中からは今にも涙が溢れ出しそうだ。地平の彼方に沈んでしまうその前に擦り切れたこの心をもう一度赤く染めてくれないか。ああ燃え盛る情熱よこの感傷を焼き尽くしてボロボロでも傷だらけでも何度でも立ち上がって笑って歩き出すんだ。欲望がひしめく街の中作り笑いのその裏側で飛び交う人が作り出す偏見と虚像をかき分けてまっすぐに歩いていきたくて思い切り息を吸い込んでから疑いの心を吐き捨てて覚悟を決めたら扉を開け。あなた
ということで、まあ、曲は願いますからね。
ちょっとさよならのだけで変更しましたね。
ああ全然いいですよ。
ちょっと1曲目バラードしたからこれちょっと
始めるのいいですね。ちなみにあの、まあ、これあの後出しみたいな感じで実際はこのあのホームレスということなんですけど、
はい、
テントとか持ち歩いてるんですか。
持ってないです。あの
行く先々どうしてるんですか。
あの基本的にはあのたまに暖かいところでたら外で寝るときも時々ありますけど基本的にはあのゲストハウスあの安い宿1000円とか2000円で泊まれるところ泊まったりとか、あとはあの僕は結構運が良くてですね、出会った人が泊めてくれたりとかっていう時が結構多いんです
よ。ちょっと待ってください。その中にはレディースもいるわけですか。
まあ場合によっては泣くもないですけども、
ちょっとじゃ軽いなんかちょっと恋愛的なもう港の女、港の女みたいな後じゃないですか。
それはまああのねあの
ねえ、お互い大人なんだしみたいなそのねえは何ですか。
はい、それはまああまりそのねあの一般的には、うん、その公開しない話題ということで。
あ、そうなんですね。あ、触れちゃダメです。
ダメじゃないですけど、まあ
行かないでとか横にないですよ。でも基本的に全部女性でしょそれ。
いや全部じゃないです。いろいろあの
頭に男性もいるけれども
男性もいます。
女性が8ぐらい。
いやそういうのは少ないですやっぱり。うん、思いだろう
と。あでも行かないでという女の子とかいないですよ。
行くと、
いやまあそうかもわからないですけど、やっぱり逆にね自分も辛かったりしますけど、やっぱりそういうのって結構僕が旅してるんで出会った以前から分かってることじゃないですか。だから難しいんですよね、そういうのは ね、 ね、結構切ないですけど。
なるほどですね、はい、最終的にはその歌で、はい、歌っていくじゃないですか、今が北上して、
はい、
何かこうどうなったらいいなとかいうイメージはあるんですか。
あ、一応ものすごく漠然としてるんですけど、はい、この間30歳になったじゃないですか、僕30代のやっぱり30から40ぐらい の、 自分の人生を一冊の本にして出したらいいなっていうのはあるんですよ。だからまあでも僕みたいなそのただのホームレスの自伝を誰も買わないじゃないですか、やっぱりちょっとなんか誰もやったことないようなことをやって、有名になりたいなと。どんな感じで、だから何をやって有名っていうのはまだわからないんですけど、ちょっと面白いことやってやっぱり自伝を出したら売れるような生き方をしたいなっていうのが一つの、まあ、ちょっと漠然としてるんですけど、一つの目標ではあります。
詩も書きますしね。
そうです、詩も書いてます、
ね、
いろんなことやってるんですよ、ショーをやったりとか、絵も書いてます。
多彩ですな。歌もいいし、
はい、まあ、ただ能力があるかどうかは別として好きだからやってるんです。
なるほどですね、はい、今日はどうも本当ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございます。